皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
まあアメリカの大リーグはね、僕はヤンキースのずっとファンだったんだけど、4連敗ですよ、4連敗、はい。まあヤンキースというチームはね、騒がれる割にはポストシーズン弱いんですよね。まあ日本もどうなりますかね。パリーグはね、日本ハムが断然有利に立ってますけれども、どうなるんでしょうか。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りいたします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の経済成長率が2四半期連続で 8% を下回り、通年でも13年ぶりに 8% を下回る公算が大きくなりました。投資認可の加速など景気下支え策の効果で、年末にかけて景気の減速に歯止めがかかるとの期待も広がる一方、外需不振の長期化、日本への強硬姿勢、最高指導部の交代という3つの不確定要因が中国経済の先行きに対する悲観論につながっています。
これについては後でまた大きく取り上げます。
ソフトバンクの孫正義社長は記者会見で、アメリカのスプリントネクステルの買収によって純有利子負債がおよそ3兆9000億円に膨らむことについて、借入金の返済には自信があります。ボーダフォンの時は 4% だった金利が今回は 1% 台だと語りました。
まあ、発表からね、数日間の株価の動きを見ていると、まあ孫さんほどマーケットは安心してないということですよね。買収という点ではいいポイントかなと思うんですけど、やっぱり懸念が残るということだと思いますね。
アメリカの CNN テレビは第2回大統領候補討論会後の世論調査で、民主党の現職オバマ大統領が論戦に勝利したと考える人が 46% に達し、共和党候補のロムニー前マサチューセッツ州知事の 39% を上回ったと報じました。一方、民間調査会社ニールセンは討論会を全米のおよそ6560万人が視聴したと発表しました。
第1回はね、自分でも認めるほどね、惨めなパフォーマンスだったんで、2回目は頑張るだろうと思ってたらね、頑張ったと。全体的な構図としてはオバマ有利ということだと思いますね。
野田総理大臣は臨時閣議で経済対策の策定を指示しました。重点事項として日本再生戦略で重点3分野に掲げるグリーンや農林漁業などの施策の実現前倒し、東日本大震災からの早期の復旧復興や大規模災害に備えた防災減災対策、規制改革や民間の融資出資促進策など財政措置を必要としない経済活性化策を挙げています。
総選挙を早くやれというプレッシャーが高まる中でね、いやいや私はまだやりますよというふうにアピールしているように見えますよね。
日本維新の会は次期衆議院議員選挙の候補者の二次公募を開始しました。対象は一次公募の政治行政経験者以外としており、民間から広く人材を募ります。一次公募には845人の応募があり、書類選考を通過したおよそ450人の面接が始まっています。
450人の面接ってすごいですね。オーディションやって10人20人ぐらいの中からね、1人選ぶのだって大変だから、これは大変だと思いますね。
au はスマートフォン向けに月額590円の定額で電子書籍が読み放題のサービスブックパスを今年12月上旬に始めると発表しました。漫画や雑誌などおよそ500冊が対象となります。当初は利用者をアプリをダウンロードし放題の有料サービススマートパスの会員に限定し、来年4月から一般利用を開始します。定額制により NTT ドコモなど競合他社との差異化を図ります。
まあ要するに500冊がねどんなものかっていうことですよね、結局ね、コンテンツなので。まあでも定額っていう風になると大量に読む人はね利用したいなと思うんじゃないでしょうか。
EU と IMF などは財政危機にあるギリシャへの合同調査が終了し、支援継続の条件となる財政緊縮策について中核的な対策の大部分で合意したとの声明を発表しました。調査結果を受け EU の各国首脳らは財政再建目標の2年程度の延長容認などをめぐり本格的な検討作業に入ります。
まあ要するに緊縮ということが中心になっているのでね、僕はやっぱりギリシャ自体が経済をどうやって活発化していくかっていう案を出せないと結局税収が落ちていくわけですから、先々ね問題の先送りに過ぎないというふうに思いますけどね。
日経平均は世界景気の回復傾向や日銀による追加金融緩和期待などを背景にした買いで5日続伸し、今年9月25日以来となる9000円台を回復しました。1週間の上げ幅は468円、上昇率は 5.4% でした。また日経平均の5日続伸は今年3月以来です。
まあこの問題についてはまたすぐ取り上げます。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます、はい、まず株ですね。
そうですね、はい、久しぶりにね9000円台で引けたんで、なんか土日ね心安く過ごせる人も多少はいるかなという感じですよね、
はい、
5日連続上げたのはですね、今年3月以来ということで、そう言われてみればそうだな、久しぶりだなという感じがしますし、9000円台っていうのもねなんかホッとする数字でもありますよね。尖閣の問題以来ね、一体日本経済はどうなんだろうという見方がね強かったんですけれども、まあ私は例えばトヨタや日産のね車の販売が中国でですよ、対前年同月比で3割4割減ったという報道を見てもね、実は両社合わせて11万台ぐらい売れてたりしてですね、まあそれをどう捉えるのかということだと思っていたんですね。
はい。
で一方でその中国経済も直近の四半期で成長率 7.4% という形で大きくダウンしてですね、まあ日本の周りを見るとあまり良くないところが多いんだけど、ふっと気がつくとですねドル円が79円台の真ん中ということで、79円台っていうのは78円台に慣れた目から見ると随分円安になったなという感じがしますよね、あとやっぱりアメリカがですねリーマンショックの後やっぱりかなり長い調整期間を経たんですけれども、住宅着工の件数とかね、住宅市場はやっぱりリーマンショックを上回ってきたというところがあるし、まあ失業率はですねジャック・ウェルチなんかに言わせるといじってると言うんですけれども 7.8% に落ちてきたと、いうことで、全体的に見ると世界経済エンジンがないじゃないかと言っていたところがですね、まあアメリカがまたエンジンなのかなとちょっとデジャブなんだけど、まあしょうがないかなという感じで、アメリカ自身の株がガーンと上がってるんですよね、
はい、
13,500ドル以上になってきていて、まあ出遅れ感が出てきているということだと思います、日本の株にはね。で僕思うのはね、中国との関係は依然不透明ですし、私もこれ何回も言ってるんですけれども、中国が掲げたハードルがね非常に高いわけですよ。尖閣の国有化を撤回しろと言ってるわけで、それは日本もやらないでしょうから、この問題は長引くと思います、
はい、
ただしですね、まあ時間が経って例えば中国の観光客が来ないとかいろいろな現象は出てきているし、日本にとって大切なマーケットだなということもあって、まあそのマーケットがこれからどうなるのかという懸念はあるんですけど、例えば直近の統計を見てみるとね、日本の対中国輸出は 9.6% の減少、まあこれは大きいんですけれども、じゃあ車が30、40減ってる時にね全体が 9.6 だったら、じゃあ他はほとんど変わってないんじゃないかなみたいなね、そういう見方もできるわけです、
はい、
だから減少が激しいところについて日中関係は経済でもこんなに冷え込んでますよっていう報道はあるんですけども、気がつかない例えば日本の中国に対する部品輸出とかね、そういうものは結構順調にいっているというふうに取れないこともない、
はい、
でそうするとやっぱりある程度の時間の経過の中で日中間の尖閣をめぐる角の突き合わせが経済に及ぼす影響がある程度読めてきたという段階なんだろうと思うんですね、
はい、
で加えてですね、日銀がですねやっぱり景気悪化に対処して新たな緩和をするんじゃないかという見方が強まってます。 で、新たな緩和じゃ一体何やるのかと、また、買い付け額をね、増やすのかとか、まあ、憶測はあるんですけれども、まあ、それはいずれ明らかになるとして、まあ、とにかく何かやるんでしょう。積極的な人もね、委員として2人増えましたからね。
はい。
そういう構成の変化もありますよね。
10月30日の予定ですね。
そうですね。そういうわけですから、出遅れ感で買われたということになると思います。
はい。
ただし、見てるとですね、やっぱり9000超えると、高値警戒感が出てくるんですよね。だから一気に上がるような状況ではない。だからニューヨークの株を見ててもね、ダウで13,500ドルを越すと、やっぱり利食いとかね、出てきて、やっぱり14,000ドルにはなかなかいけないなという現象があるので、
はい、
しばらくここら辺で揉み合うということなのかなと。まあだからポイントは79円台に来ているドル円が、じゃあ80というね、数字を踏めるのかどうか。
はい、
80円になると随分印象が変わってきますよね。だこれはやっぱり大きいと思います。だからそういう意味では、これからのポイントはですね、アメリカ経済の強さがどの程度になってくるのか。で、もう一つはですね、それに関連してドル円相場がどういう展開になるのか。あとはですね、やっぱり中国の景気も鈍化してきて、政治的にはですね、習さんが日本には絶対来ないとかね、そういう高官同士の往来の途絶というのはあるんですけれども、じゃあ実際に中国が日本からの輸入をね、どのくらい制御できるのか。中国は輸出したいわけですからね、経済を支えなきゃいけないので、まあそこら辺がポイントになるのかなと、3つぐらいかなというふうに見てますけどね。
はい。で、さて3つのポイントのうち1つ、中国の景気、はい、GDP 7、9月期は 7.4% という数字が出てまいりました。
そうですね。 7.4% であるがゆえに、今年は年間でもね 8% の成長率にいかないかもしれないということで、まあこれでね、7四半期連続の対前期比伸び率の低下ということになりますよね。
はい。
まあいろいろな要因があると思います。やっぱりヨーロッパがね、輸出の最大マーケットなんだけど、そのヨーロッパが弱いとかですね、不動産バブルなんかがやっぱり剥げてきてですね、いろいろ消費が抑制されてる。だってそれはバブルの真っ最中でね、家がよく売れたら家具もよく売れますし、車も売れますから、そういうのがなくなってきたっていうことですね。で、やっぱり中国の国内からね、景気が悪くなってるっていう報告がいっぱい出てきてますよね。
はい。
この番組でよく出てくれるカリュウさんがね、上海に今週行ってたのかな。それでね、ツイッターでね、レストラン行ったらね、友達とレストラン行ったら客が少ない、中国の景気は確実に悪くなってるとか言ってツイートしてましたが、ね、本人に確認してないんだけど、
ね、
まあそういうツイートしてるんだから、まあそうなんでしょう。
うん。
だからそういうその身近な人たちのね、ツイートみたいなものでもわかるし、統計でもいろいろ出てきてるわけですよね。だから内需もあんまり良くないということですよね。内需が弱いっていうことは国民の懐が温まっていないということで、はい、まあそれに伴ってね、今週日本の一部の新聞がね、暴動が増えてるんだみたいなことがありましたけれども、あとはね、日中が角を突き合わせている影響っていうのはあると思いますよ。
はい、
日産やトヨタの車がね、3、4割売れてないというのがありましたけれども、じゃあその人たちが全部例えばドイツ車に流れたり中国車に流れたり韓国車に流れたかっていうと、どうもそうでもないみたいですね。
はい。
で、結局買い控えをしている人も結構いると、
うん、
で、それはやっぱりですね、やっぱり日本の製品は性能がいいし故障もしないので、潜在的に欲しいっていう人はいるわけですよね。で、そうするとまあちょっと様子見てると、つまり消費を抑制するということですよね。で、まあ自動車に限らずね、日本製がカメラにしても何にしても欲しいんだけど、今はこういう政治状況などで買い控えている人もいるんだろうと思うんですね。
はい。
で、そうすると消費全体の低下ということになりますよね。またね、もう少し先のことを考えても、例えば日本から最新のね、工作機械が来るとするじゃないですか。尖閣の問題もあってね、なんかとても日本人には物を聞く気になれないみたいな人もいるかもしれないし、そうすると生産活動にも響いてくるということだと思うんですね。日本ではどちらかというとね、日中は角を突き合わせたら日本は経済は大変だみたいなこと言ってる人がいっぱいいるけど、まあそれはそうなんだけど、でも中国だって大変ですよと。成長率の鈍化ペースから言えばね、はるかに向こうの方が影響が大きい。で、そういう判断も株式市場に響いた可能性もあるんだと思うんですよ。だからポイントはですね、じゃあどこが柱になるかっていう点について、まあ中国のね、担当部局の人たちが、いや公共事業増やしますよと、公共事業の本数は去年よりはるかに増やしますって言ってるんだけど、なんだまだ公共事業頼りかということですよね。4億元とかね、 今回あんまり言わないんですよね、だからそのお金をどこから持ってくるかっていうことにも問題が生じ始めているなというふうに思いますし、やっぱり貧富の格差が大きいということは国民全体で消費を増やすという気持ちにはなれないということなんだろうと思うんですね、だからそこら辺も是正しなきゃいけないし、日本との関係で労働賃金が上がっちゃいました、関係ないね、アディダスの工場でもストが起きてね、もっと賃金上げろっていうようなね、でアディダスはもう嫌気させてね、中国の工場を閉めて、ね、どこか行ったんですよね、ミャンマーかなんかにねだからそういう会社もいっぱい出てくるんですよ。
そうですね、
だからまあ人民元がまただんだん高くなり始めてドルが安くなってという段階の中でね、世界中の投資が中国に振り向かないという状況になって、結局中国経済を支えるのは中国政府のお金だけかっていう感じになりますよね。
そうですね、
そうなるとねやっぱり弱いんですよ、で日本なんてねやっぱり何回も大規模なね10兆円20兆円っていう景気対策が打っても全然景気良くならなかったんじゃないですか、まあそれが要するに自民党治政下のね日本の歴史なわけですけれども、公共投資効果っていうのはやることに低下するんですよね、だからそういう意味では今中国は非常に難しいところに来ていて、であるがゆえに経済を改善するためにはやっぱり政治改革も含めて抜本的な改革しなきゃいけないんだと。ところがですね、政権交代の最中にあってですね、11月8日から中国の共産党大会開かれるんですけども、じゃあ習近平っていう人は一体何やるのかっていう、見えないですよね、だからなぜあの人が今度トップに立つのかっていう説明もないわけだから、経済政策に詳しいっていう噂も聞いたことないし、なんかまあ大使党のエースだみたいなね、そういうことだけじゃないですか。中国は9月または第四四半期にね、底入れするんだろうとこう言ってるんですけども、僕は脆弱だと思いますね。相変わらず投資中心の、しかも政府のお金を頼りにした投資と。で、やっぱり中国の今抱える問題はね、やっぱり過剰生産という問題ですよね。車にしろ何でしょう、過剰生産になってる。また投資して、また公共事業を増やしたり、設備投資を増やして、また生産するのかというね。そういう問題もあります。だから中国のインフレって急激に下がってきたんだけど、こんなに生産がかさんで大丈夫なのって気もしますよね。逆に今度デフレになるんじゃないかっていうね、そういう懸念もあるわけで。まあ私は中国の景気っていうのは、まあ一時はね、世界を引っ張るんだみたいなこと言われたんだけれども、どうもそうじゃなくて曲がり角で、やっぱり国民一人一人の所得レベルが高いね、アメリカとかヨーロッパとか日本が何かしなければいけないという段階に来ているというふうに思いますよね。
はい。一方アメリカでは今週大統領候補の第2回テレビ討論会が開かれまして、今回はオバマ大統領が優勢だったんですが、どちらが大統領になったとしてもその先には財政の崖が待ち構えています、
そうですよね。財政の崖というのはもう皆さんご存知だと思いますけれども、ブッシュ減税が2012年末で切れるということと、財政均衡法に伴うですね、強制的な支出削減というのが行われます。だからいろいろな説があってですね、4000億ドル規模という人もいるし、6000億ドル規模という人もいるんですけど、とにかくですね、ドスーンと減税がなくなってですね、歳出の強制カットがありますから、まあ一種崖のようにですね、経済に流れるお金の量が減るということになりますよね、で僕が一番懸念しているのはですね、まあ大統領選挙が終わったら民主党と共和党は協力して崖をなんとかもうちょっとなだらかにするとかですね、崖の下にコンロを置いとくとかですねいろいろなことやるのかもしれないけれども、アメリカの政治状況って見るとですね、結構哲学的な対立が深いですよね、つまり社会党のような形でですね、財政を徹底的に削減して小さい政府を実現しろという一派があると思えば、逆にですね、やっぱり中間層を温めるためにですね、財政を支出しなきゃいけないんだ、経済をジャンプスタートさせるためにはそれが必要なんだという見方もあって、それは民主党共和党という垣根を越えて哲学論争になってるわけじゃないですか。
大きな政府がいいのか小さな政府がいいのか、
まあそれを含めてね、いろいろありますよね、でしかもですね、オバマ政権の中間選挙後かな、第一期の中間選挙後はねじれているので、法案の成立率ってのがものすごい低いんですよ。
ああ、そうですよ ね、
もう過去に比べてもね、半分以下なんじゃないでしょうかね、日本の政治状況もひどいんですけれども、アメリカも混迷度を深めているということなので、まあ財政の崖をですね、どうやって乗り切るのかということはですね、オバマにしろ、ロムニーにしろ、圧倒的に勝てば大統領の指導力が高いことになって、 立証されてですね、政局うまく乗り切るかもしれないけども、カツカツでね、どっちかが勝ってもね、対立感情が残っちゃいますよね。
はい。
だからそういう意味で私はね、だから、どっちが勝つかっていうのももちろん興味あるんですけど、どのくらいディサイシブに勝つかっていうのもね、非常に興味があるんですよ。うん、ディサイシブに勝てば大統領の指導力が発揮できるかもしれないけども、スリムマージンでね、決まった場合には、先の4年後を見据えたね、戦いになって、
はい、
またアメリカの政治もお互いにすくんでですね、あんまり何も乱せないという状況になるんじゃないかなというふうに考えてますけどね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目している映画や本など、世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。
今日はですね、日経の新聞記者だった人がですね、今この人は会社を辞めてソウルに住んでいるらしいんですけども、韓国財閥はどこへ行くと本です。今週ですね、新大阪で東京帰る時に、なんかいい本はないかって、最近あんまり本読んでないなと思って探したら、韓国の財閥、特にサムスンとヒュンダイが韓国に占める位置の大きさっていうのをですね、私ずっとまあ以前から追っていて、
はい、
ああそうか、韓国財閥最近あんまり本読んでなかったんで、この本読もうかなと思って取り上げて読んだらですね、まあ私の問題意識と非常に重なるところがあるんですね。
はい、
例えば最近見た面白い社説だとですね、朝鮮日報の社説だと思うんですけれども、韓国の上位55社の利益を足し合わせてですね、それをサムスンとヒュンダイの利益と比べてみると、サムスンとヒュンダイの利益が 55% を占めるっていうね、社説にそう書いてあったんですよ。
そうなんですね、
それすごいでしょそれ、
はい、
だからね、要するに韓国ってまあそれにせいぜい LG を加えてね、圧倒的な地位にあるのは財閥系のこの3社なんですよ、
はい、
であるがゆえに、その韓国国内でもね、財閥に対する批判というのはものすごく強いと。だから財閥は儲かってて、サムスンは調子いいぞ、韓国経済いいんだろうって言ってみてもですね、実は一般の働く人たちはちっともその受益をしていないということなんですよね。
はい、
であるが言うんですね、この本は非常に面白いことがいろいろ書いてあって、経済民主化っていうのがね、要するに今年の大統領選挙のね、ポイントになるだろうというふうに書いたんですよ。
はい。
我々日本人はね、経済民主化ってそれ戦後のことかみたいなね、そういう印象でしょ。
今民主化していないということなんですね。
そういうことですよ。だから圧倒的に財閥企業が強いと。で、しかもですね、これ面白かったのはですね、パン屋に手を出すなっていうね、項目があって、それはね、なぜかっていうと、財閥の、まあ息子とか、その孫たちがね、お金にやかして、パン屋を、チェーン店を作ったりするんですって。
高価経営。
うん。それとね、町のパン屋が廃業に追い込まれると。それで財閥がね、そんなとこにまでね、手出すのはけしからんというのが韓国の政界、または世論のね、一般的な声になってて、
うん、
だからね、パン屋に手を出すなっていうのがね、これ出てくるんですよ。
はい。
で、考えたらね、もうそれは三井にしろね、さすがにパン屋には手出してなかったなと。ね。だからそういう意味でも、韓国経済の民主化、まあ中小企業をどうやって育てるか。で、日本の場合はソニーもトヨタもね、育ってきた経緯があって、まあそれは財閥系の銀行が融資したことは確かだけど、財閥系の企業とは誰も言わないわけじゃないですか。はい、でも今の韓国ではサムスンだし、三星ですからね、これは。で、ヒュンダイ ですよね、うん。で、自動車ね。で、LG。みんなその財閥系以外ではあまり大きな企業は生まれてこないというね、その状況の中で。まあ、韓国経済の抱えている問題点を理解するのには非常にわかりやすいし、サイトに書いていた文章をまとめたものなんですよね。
はい。
だからね、非常に新しいです。だからそういう意味ではちょっと皆さんに推薦かなというふうに思いますね。
今週の気になる作品は書籍で、韓国財閥はどこへ行く、玉木忠さんで、扶桑社からでした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
日曜日にですね、実はバスク州の地方選挙があります。で、今一番ですね、独立するぞするぞと脅しをかけてるのがカタルーニャとバスクで、カタルーニャは来月でしたっけね、
はい、
バスクの地方選挙があるということで、まあこの結果がどう出るかわからないですけど、これはやっぱりマーケットに携わっている人間としては知っておきたいということですね。同時にガリシア州の地方選挙もあって、でもこれは ラホイ首相の出身地なので、バスクほどには注目されないかなというふうに思いますよね。10月22日月曜日なんですけど、日本の9月の貿易統計が発表されます。23日はですね、FOMC が開かれますね。24日はですね、ユーロ圏10月の PMI、アメリカ8月の FHFA 住宅価格指数、アメリカ9月の新築住宅販売件数。まあ、ここら辺で住宅関連の数字が出てきますよね。これ私結構注目しています。あとですね、FOMC の結果が発表されます。まあ、日本時間の朝の早い時間で私はまた起きなきゃいけないかなというふうに思ってるんですけども、23日から行われていて、24日にその結果が出ると。まあ、どうなんでしょうかね。あんまり矢継ぎ早に緩和はしないかなというふうに思ってますけどね。25日はですね、イギリスの7、9月の GDP と、アメリカ9月の耐久財受注の発表がありまして、あと10月のシカゴ連銀全米活動指数と、26日はですね、9月の全国、10月の特部消費者物価指数が、これ日本の統計ですけど出ますということですね。あと26日はですね、7、9月の GDP 速報値がアメリカから出ますということですね。
23日にアップルが新製品発表会、26日にはマイクロソフトが Windows 8発売ですね。
Windows 8はね、私ずっともう使ってるんでどんなものかわかるんだけど、まあ興味があるのはね、タブレットなんですよね。
Surface ですね、
うん、でもタブレットは日本でね当面発売しないということなので、はい、ちょっとがっかりだなというふうに思ってますけどね。23日のね、アップルの iPod mini であろうと思われているものについてはどうなんでしょうかね。あんまり斬新なアイデアを組み込まれないんじゃないかなと。もうそうすると、アップルの新製品開発能力に対する疑念が生まれるかもしれないななんて僕は思ってますけどね。
チェックザトゥモローでした。ワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りいたしました。
そろそろね、秋も深まってきましたしね、東京近郊でもね紅葉がね楽しめる時期かなというふうに思うんですけど、私最近ねあちこち行っていて、やっぱりね旅館が結構混んでますよ、どこ行ってもね。金曜日の夜からね混んでいて、団塊の世代の早い世代、47年生まれぐらいの人たちがね、ご両親もたまたま亡くなったと、で子供は手がかからなくなったということでですね、結構自由に動ける人が増えたということで、そういう方々がご夫妻で旅行しているという。で加えてですね、女性の旅行熱が高いんですよね、
はい、
日本人が動き出してるなという感じがねしますね。秋は温泉もいいですし、
はい、
食べ物も美味しいしということで、まあなるべくね私なんかも外へいろいろなとこ行きたいなというふうに思ってますね。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベ、ノブリガード。